神の御言葉は使徒の働き9章31節です。2回読みましょう。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていた。大声で、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。聖霊はイエスを証しされる、まことの告白として、聖霊はイエスを証しされると認めて叫んでください。聖霊はイエスを証しされる、聖霊はイエスを証しされる、聖霊はイエスを証しします。聖霊がこの地に来られてなさることは、まさにイエスを証しすることです。ある人はガラテヤ人への手紙5章22節の御言葉を指しながら、人間の道徳性、倫理性、宗教性、人格性、まるで聖霊が人間の道徳のために、道徳的な実を結ぶために来られたと、それを目的として来られたと思う人がいます。その当時、ガラテヤの教会の人々は道徳的にも人格的にも訓練されていない状態でした。パウロがガラテヤ人への手紙で聖霊の実を強調したのは、聖霊の本文を説明しようとしたものではなく、ガラテヤの教会に現れた様々な葛藤と問題に対応するためのものでした。言い換えれば、ガラテヤ人への手紙3章でも言ったように、聖霊で初めて再び肉に住ませようとする彼らを悟らせるためでした。聖霊の実は、聖霊が来られると当然現れるもの。人間が訓練しなくても当然現れるものです。聖霊によって人間は聖霊の実を表し、代わり実を結ぶものになります。私たちの過去は、私たちの情欲や欲望をキリストと共に十字架につけて、過去の人は葬りました。聖霊によると訓練しなくても当然聖霊の実が現れることを強調した御言葉です。この御言葉を、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、このように人間の道徳的な行いのために聖霊が来られたと説明してはいけません。誰でも道徳的に生きなければなりません。誰でも人間なら道徳性を備えなければなりません。たとえ過去にそうではなかったとしても、聖霊を受けたならこれからは変わらなければなりません。しかし聖霊が来られた目的はそれより大きいところにあります。神の御心が天で定められ、イエス・キリストがこの地に来られて十字架で死にました。十字架で死んだイエスは、私たちの道徳的な行いのためにだけ来られたのではなく、神が天で定められた御心を成し遂げるために来られたのです。神が御子をこの世に使わしたことは、私たちをこの世にとどまらせるためではなく、永遠の命を得させるためであると言いました。聖霊が来られて、父なる神とイエス・キリストのなさったことを証しします。パウロがガラテヤの教会の人々に書いた励ましの手紙を強調する人々は、しきりに聖霊の実について話しますが、キリストが私たちに聖霊について語られたのは、私について証ししなさい、聖霊は私のことを証しするということです。御霊が来るとき、その御霊は私について証ししますと、ヨハネの福音書15章26節に言いました。ヨハネの福音書14章26節に、助け主聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。使徒の働き1章8節に、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、私の証人となりますと言いました。四福音書はそれぞれイエスの生涯を記録しています。イエスがこの地に来られて、父の御心の通りになさったことを記録しています。そうかと思えば、使徒の働きは聖霊の働き、聖霊の現れ、聖霊の行いを記録しています。聖霊が使徒たちに臨まれて、彼らをどう導き、どう用いたか、すべてのことを話しています。聖霊が来られたのを聖 聖霊の実を結ばせるためだと思ってはいけません。聖霊の実は聖霊が望むことで当然現れるものであって、聖霊が来られた目的はそれより大きなことです。こう考えてみましょう。木があります。果物の木の根はとても大きいです。この根はその木の枝が茂るのと同じです。地中に埋められた根の葉には木の枝が生い茂る程度と同じです。根が地中に埋まっていて目に見えませんが、その根の範囲が広いほど枝が茂る木になります。その次に木の実が結ばれます。それゆえ根と木と実、この3つはそれぞれ形が異なっていますが、質は、性質は同じです。根からエキスが上がって木になり、木はエキスを取って実を結びます。その実を取って再び植えるとまた根が出て木になり実を結びます。ですからこの実は根と木と実を全部含めているのです。まるで地中に埋められた根のように、父の御心は天にあって誰も見ることができませんが、その根自体は存在するように父なる神の御心は存在します。その御心をそのままこのように成就したのがイエスキリストの生涯です。キリストの功労です。その方はまるで地上に現れた茂った木のようです。枝のようです。そして聖霊の働きは人々にその木の実を食べて味見させることと同じです。根から上がってきたエキスが枝に流れ実を結びます。実は根と木を全部含めています。その実を味見させるように聖霊が私たちのうちに来られて、父の御心とイエスのなさったことを、功労を私たちに体験させ知らせてくれます。これが聖霊の働きです。それゆえ聖霊の働きはまるで実のようです。それゆえ誰も神の御心を、神を見た者はいませんが、キリストのなさったことを通じて父の御心はこれだったなと知ります。私たちが木を通じてその木の根を知ることと同じです。実の中には根のエキスと木のエキス、根の形と木の形を全部含めています。それで実を植えると再び根が出て木になり実を結びます。聖霊の働きもこれと同じです。聖霊によって私たちが悟り感動を受けたことは、神の御心とイエスのなさったことを部分的に知ることではなく完全に知ることです。それゆえ部分的に知っている者たちが聖霊を受けると、父なる神の御心とイエスキリストのなさったことを完全に知ることができます。聖霊はイエスキリストを証しします。イエスの証人です。ある人が、私は10年間教会に通いましたと言います。10年間教会に通っても父の御心を知らないと10年という経歴は認められますが、その人はキリストとはかなり遠い人です。バリサイ人たち、彼らの行為がどれだけ立派ですか？立法の下にある者たちの行為はどれだけ完全ですか？しかし彼らはキリストの功労に至らず、キリストの恵みに至りません。キリストに近づく力がありません。彼らの行為が完全で立派だと言ってもキリストに及びません。いくら完全だと言っても、イエスは彼らに、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちと言いました。忌まわしいもの、彼らがそのように完全な生活をしても、それはキリストと無関係です。福音と恵み、この言葉を簡単に説明します。聖書にこんな話があります。ある主人が朝早く出かけて、労務者たちと賃金を約束して仕事をさせました。労務者たちは一日中働いて約束したお金を受けました。ところが夕暮れ時に来て、1、2時間しか働いていない人にも一日のお金を与え、30分しか働いていない人にも一日のお金を与えました。すると一日中働いて人々が主人に文句をつけていました。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたを私と同じにしますか？主人は何と言い答えましたか？私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と約束をしたのではないか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのだ。私が気前よくしているので妬ましく思うのか？これは律法と福音の比喩です。律法は死ぬほど働いてお金を受けなさいということです。しかし果たして律法を 100% 守ることができるでしょうか？守りなさい、守れないと呪われるから ですから律法の行為は自分が一日中働いて約束されたお金を受けることであり、福音は恵みで、主がくださる恵みで受けることです。今日皆さんと私は恵まれた人々です。恵まれた人に聖霊が望みます。それゆえ律法の行為で神の御心に従おうとする者は聖霊を受けることができません。恵みを受けた人に聖霊を、イエス・キリストの功労によって恵みを受けた人に聖霊を賜物としてくださるのです。聖霊を受けた人は父の御心と御子のなさったことを聖霊によって全部知るようになります。イエス・キリストによって福音が伝わるように聖霊を受けた人々が福音を伝えます。聖霊の働きが何ですか？イエスを証しすることです。人たちはイエスを伝えるとき、私たちのうちに働く力は聖霊であると言いました。人の働きはイエス・キリストを信じる者に聖霊が望んで働くことでイエスを証しするという内容です。ところが聖霊を受けたら柔和で謙遜にならなければならないと言って、今日の人々は聖霊を受けたら経験で始終化に信仰生活することを聖霊が来られた目的であると教えます。聖霊を受けたら人間自体の変化、人格自体が立派になることはあまりにも当然な事実です。これは信じない人も道徳的に倫理的に完全ではなければなりません。信じない人でも人間は道徳的に生きなければなりません。これが人間が獣と違うことです。人間らしく生きるものが人間です。イエスを信じない人はむやみに生きてもいいという社会はありません。そして私たちももっと道徳的に生きなければなりません。しかし聖霊が来られるとこれらは当然現れるものです。自分がやりたいことを無理に我慢するのではなく、聖霊によってやりたくならないようになるのです。しかし聖霊が来られた目的はこれではなく、イエスを証しすることです。それぞれの身ごとにその気の性質を持っているように、聖霊が望むと父の御心とイエス・キリストのなさったその目的通りに私たちのうちで成し遂げられます。優しく言えば、神の御心は天で定められ、御子が来られてこの世にその御心を見せてくださったように、聖霊によって今日の聖徒たちのうちでその御心がそのまま現れなければなりません。木から実を取って食べるように、誰でも私たちを通じてイエスのなさったことを見つけ、神の御心を見つけられるように聖霊の働きが現れなければなりません。あの人の話、あの人の行い、あの人の主張から父なる神の御心を見つけて、イエス・キリストのなさったことを見つけることができなければなりません。誰かが私たちから信仰を見つけることができないなら、それは間違いです。私たちから誰でも神の御心を見つけることができないなら、私たちは間違ったものです。教会で父の御心を見つけられないなら、間違った教会です。教会の外は人間たちが生きるところです。人間の匂いがするところです。しかし教会はただイエスの香りが、父なる神の香りが、聖霊の香りがするところです。これが聖霊の働きです。聖書にあなた方はキリストの香りなのですと言いました。イエスもパウロもこのように言いました。それゆえ聖霊が私イエスの証人となろうと言うと、私たちはイエスの証人になるべきです。ある人は聖霊が望んだ瞬間イエスを証ししたがります。イエスを証ししようとします。これを見て聖霊は愛、喜び、平安ですという人がいますが、これらは当然現れるものです。キリスト人に当然現れるものです。しかしそれが聖霊の働きの目的ではないことを私たちは知らなければなりません。イエスはエルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい、聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けますと言いました。マルコの福音書1章12節に、御霊はイエスを荒野に追いやられたと言いました。イエスはナザレという町で30年間大工として暮らしましたが、ヨルダン川で聖霊を受ける瞬間、すぐに聖霊がイエスを荒野に追いやったのです。これが聖霊の働きです。ついにイエスは悪魔の試みに勝って働きを始めました。天国の福音を述べ伝えながら病を治しました。私たちが聖霊を受けたなら、イエスのように聖霊が私たちを追いやるようにしなければなりません。聖霊が私たちを追いやって、私たちを通じて聖霊の働きを、イエスの働きを、神の御心を伝えさせなければなりません。父の御心がイエスによって現れ、イエスのなさったことが聖霊によって 私たちのうちで現れるので、私たちが聖霊を受けたなら、私たちを通じてイエスのことが現れなければなりません。まるで木から実を取って食べるように、私たちを通じてイエスを発見できるように、イエスを発見できるようにしなければなりません。イエス、私たちが無理やり生き、無理やり我慢し、無理やり行うのではなく、聖霊が望むと人間らしい品性と人間らしい行いが当然現れるようになります。しかし聖霊による目的が成し遂げられなければなりません。現れなければなりません。イエスを証しすること、ピリポという執事がいますが、彼は聖霊に満ちて福音を伝えます。福音を伝えながら病を治します。足の効かない人を治します。中風の人を治します。盲人を見られるように、耳の聞こえない人を聞こえるように治します。そして悪霊を追い出しました。人々はこれを見て驚きました。その中でシモンという人は魔術を行うものでしたが、彼はピリポが行う印を見て悔い改めてバプテスマを受け、イエスを信じるものになりました。多くの人々が不思議を見てイエスを信じました。エルサレムから使徒たちが来て、彼らに安守して聖霊を授けました。使徒たちが人々に聖霊を授けるのを見てシモンは驚きました。シモンは使徒たちが伝道しながら病気を治すことを見てイエスを信じました。しかし病気を治す力を私に売れと言いませんでした。ところで使徒たちが安守して聖霊を授けるのを見て、その力私に売りなさいと言ったのです。シモンは聖霊の働きがどれほど大きい働きであるかを目で見たものです。足の効かない糸を治す力を私に売れ、悪霊を追い出す力を私に売れ、中風の糸を治すその力を私に売れ、病人たちを治すその力を私に売れと言ったのではありません。もちろん彼はその力を見てイエスを信じました。しかしその力私に売れと言ったのは聖霊を授けるのを見て言ったのです。ですから聖霊を受けること、聖霊は目で見ることができませんが、聖霊を受けた人のうちで現れる大きな変化を、また印を見て病気を治す印よりもっと大きな印であることを知って、その力私に売れと言ったのです。今日の人々は聖霊を受けるともっと敬虔に、静かに、自制しなきゃと言って、人間の道徳性を前面に出して聖霊の働きを制限してしまいます。韓国人は写真を撮るとき笑わないことを上品なことだと思います。西洋人は喧嘩してからも写真を撮ろうと言われたら明るく笑います。しかし韓国人は笑っていても写真を撮ろうと言われたら全部緊張した顔して笑いません。これは文化的な違いです。西洋人は明るく笑い、東洋人は緊張した顔、これは文化の違いです。それで西洋人が東洋に来たら写真をたくさん撮っているそうです。なぜなら笑わないから、それが面白くて。アメリカ人が初めて韓国に来て最初に見たのが何とかというと、笑わない顔、マニンパス、誇りだそうです。この3つが面白いそうです。外国人は明るく笑いますが、韓国人は全部無表情で静かです。聖霊を受けることはこのように静かな姿を意味することではありません。ですから聖霊を受けてからもじっといれば、それが何の印になるでしょうか。聖書に聖霊が与えられるのを見てと言いました。病人が癒されるのを見て、その力私に売れと言ったのではなく、使徒たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見て、その力私に売れと言いました。それは聖霊を受けて現れる印が病気を治す印よりもっと大きな印であることを知ったからです。私たちにもこのような印が現れなければなりません。病気を治すこの印よりももっと大きな印が、聖霊を受けた印が現れなければなりません。シモンはその力私に売れと言うほど大きな印を見たのです。果たして聖霊を受けた皆さんはどうですか。ある人は自分の妻が聖霊を受けるのを見て教会に来たと言います。ある日妻が聖霊を受けたと言って、どういう意味かと思っていたが、妻のうちに誠の喜び、誠の信仰、真理があるのが見えて教会に来たと言いました。これは人間の訓練、努力、先天的な性質を超越して完全に聖霊によって現れる印です。聖霊が確かな信仰、イエス・キリストに対する確かな信仰を与えたので、イエスを信じようになったのです。 病気を癒された人々の喜びより聖霊を受けた人々の喜びがもっと大きいし、病気を癒された人々を捧げる栄光より聖霊を受けた人々が神に捧げる栄光がもっと確実だったので、これは確かに大きな印だな、その力私に売れと言ったのです。聖霊を受けた者たちが人間の道徳性を前面に出して聖霊を否定したり制限したりしてはいけません。自分の社会的地位や名声のために無理やりに抑圧し、無理やりに自制して聖霊の働きを制限してはいけません。聖霊がイエス神の御子をアラノに追いやられたように、私たちも証人として追いやられて、職場の同僚たちに親戚たちにイエスについて伝えなければなりません。相手が私をどう判断しようと関係なく、私はただイエスの証人として現れるように、確かな変化、確かな体験が必要です。これがまさにキリスト人です。ハレルヤ。みんな聖霊に満たされてキリストの証人となることをイエスの御名によってお祈りします。聖霊に満たされるイエスの証人になることをイエスお祈りします。聖霊が私を追いやられるように一緒に叫びましょう。主よ、聖霊よ、私を追いやってください。私を通じて働いてください。本当に心が熱くなるために生活が熱くなるようにしなければなりません。ハレルヤ、祈りましょう。私を追いやってください。聖霊がイエスを追いやられたように私を追いやってくださいと声を出して祈りましょう。